お祈りいたします。大いなる主よ、あなたの皆を心から賛美申し上げます。あなたは大いなる方、大いに賛美されるべき方。私たちの人生の一切合切があなたの大いなる御手のうちにあることを覚え、心から感謝いたします。いかなる波風が襲い来るときにも、あなたは私たちと共にいてくださいまして、私たちを確かな港へと導いてくださいます。どうぞ、あなたの大いなる御手のうちに、さらに歩ませてくださいますように。今のパンデミックの中、一人一人をお守りください。どうぞ私たち一人一人に、この時を乗り越えていく知恵を与え、導きを与えくださいますように、お祈りいたします。また、この中にも、今の状況の中にあっても、あなたの御心を知り、御心を行うものとなさせてくださいますように。感染のため苦しんでいるものがあれば癒してください。大切な方を失った家族、また周りの方々の上に、あなたからの慰めがありますように。医療従事者、またその他の人たちが懸命になって働いています。どうぞ彼らの労にあなたが豊かに報いてくださいますよう、彼らを祝福くださいますように、お祈りいたします。どうぞ、一日も早く良い解決方法が見出されますように。また一人一人が感染予防に積極的に努めることができるようにも、導きを与えください。私の中に問題を抱え悩んでいるものがあれば、あなたが解決を与えくださいますよう、導きを与えください。道を開いてくださいますよう、立ちはだかる壁を打ち砕いてください。忍耐が必要な時には、あなたの時を待ち望むことができます。病の中にあるもの、体の弱さを覚えているもの、心を傷ついているものを、あなたが癒してくださいますように、お祈りいたします。私たちに注がれる祝福があふれるばかりになって川となり、周りの多くの人たちがあなたの恵みに入ることができますように、心からお祈りいたします。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。感染症の専門家で長崎大学熱帯医学研究所主任教授、山本太郎博士が次のように語っています。人間が自然の一部である限り、感染症は必ず起こる。どんな感染症が社会に流行するかは、ウイルスや細菌という病原体が決めているのではなくて、我々の社会の弱点をつくような形で出てくる。行き過ぎた都市化は、今回のコロナに対する弱点になってくるとすれば、それは見直すべき部分やバランスを考えるべき部分を、もしかしたら教えてくれているのかもしれない。感染症の専門家の方が、新型コロナウイルス感染症は、私たちの今までのライフスタイルを見直す必要性を教えてくれているのかもしれないと語ります。そのように語るのは、何も山本博士だけではありません。アメリカでも、日本でも、イタリアでも、いろんな方々がこのパンデミックの機会に、私たちは今までの生き方を考え直すべきではないかと語っています。確かにそういう面があると思います。今までの生き方で良かったのだろうか。当たり前のように考えていたけど、見直すべき何かがあるのではないかと考えることは必要なこと、大事なことだと思います。しかし、それとともに、私たち人間は神様に心を向ける必要があります。神様に心を向けるとき、そこには必ず希望を見出します。イザヤ書43章19節には、次のような神様の御言葉が記されています。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。 私は神様が新しいことをなさろうとしておられるように思います。神様に心から信頼し、大いに期待しています。私のなすべきことは、ただ神に信頼すること、そして神の御心を知り、それを行うことだと思います。人間の思いと神様の思いは大きく違います。神様はおっしゃられます。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちにとって神様の思いを知ることはとても大切です。なぜなら、神様の思いにこそ私たちの最善の道があるからです。神様の思いに歩まないから人間は迷いの中に陥ってしまうのです。神様の思いを知らないから希望が見えてこないのです。しかし神様の思いと私たち人間の思いとが随分違うことがあります。私たちの思いがずれてしまっていることがあるのです。今日の聖書の箇所からそのことについて学びたいと思います。今日の聖書箇所はルカの福音書10章17節から24節です。この箇所をお読みいたします前に、9章59節に登場します人物に注目していただきたいと思います。イエス様から、私についてきなさいと直接声をかけられて招かれた男です。彼はイエス様の招きに対して言いました。まず行って私の父を葬ることを許してください。いや、この男はイエス様に対して、今はタイミングが悪いですと言っているのですが、本当にそうだったんでしょうか。福音書を読んできた人にはわかると思いますが、イエス様はすべてのことをお見通しです。私たちのその時その時の事情もよくご存じであられ、そしてベストのタイミングを誰よりもご存じであられます。イエス様がその人を招かれた時というのは、決して悪いタイミングではなく、むしろベストなタイミングです。なぜ、またどういう意味で彼はそのように言ったのでしょうか。ある方々は、彼の父親はまだ生きていて、彼は自分の父親が死ぬまで待ってくださいと言ったのだと説明します。また別の方々は、父親が死んだとしても、当時のユダヤの習慣では、完全に葬りが終わるのは1年かかる。それまで待ってくださいという意味だと説明しています。いわばこの男は、イエス様の招きに対して、神様のタイミングで行動をしないで、自分のタイミングで行動しようとしたのです。これは人間がよくやることだと思います。神様の定められた時よりも、自分で考えて判断した時の方がベストであると考えます。ですから神の時を待つことができないのです。また、神の時が来ても、行動を起こすことができないのです。またある方は次のように説明しています。実際に彼の父親が死んだので、彼が父親を葬る責任があった。当時のユダヤの習慣では、親を葬るのは父母を敬う実践なので、杉越の子羊をほふることよりも、赤ん坊に割礼を施すことよりも、親を葬ることが優先された。それが当時の常識だった。ところがイエス様はその常識を打ち破ることをおっしゃった。どんな優先事よりも神の国を伝えることが優先されることがあるのです。人間の側の優先順位ではなく、神の側の優先順位がある。優先順位によってその人が何を最も大切なこととしているかが明らかになります。何が最も大切なのかにおいても、人間の思いは神様の思いからずれてしまっていることがあるのです。さて、イエス様は様々な仕方で弟子たちを招かれますと、72人の弟子を神の国の宣教のために使わされました。ご自身がこれから行く町や村に弟子たちを先に使わされたのです。 以前にも説明したことがありますが、10章1節あるいは17節に記されました弟子の数がもともと70人だったのか72人だったのか、学者の間で議論があります。しかし最近の学者の間では72人がオリジナルではないかと考えられています。ですから新改訳2017では72人と記されています。新共同訳でも72人です。その72人の弟子たちがイエス様から使わされて神の国の福音を伝えました。ところが多くのユダヤ人たちが悔い改めて福音を信じようとしなかったのです。そこで主イエスは悔い改めようとしない彼らの心の固くなさを嘆かれます。しかしまた受け入れた人々もいました。10章17節から24節には宣教から戻ってきた弟子たちの喜びと主イエスの喜びが記されています。そしてそこには人間的な喜びと神の喜びの大きな違いがありました。まず17節から20節をお読みします。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。確かに、私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって、喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様は、まるで稲妻が落ちる時のように、サタンが天から地へと一瞬で落とされるのを見た、とおっしゃられています。ここでイエス様は、弟子たちの宣教との関連で語っておられますから、弟子たちがサタンに勝利したことについてお語りになっているのです。決して、遥か昔にサタンが神様に背いたために、天界から落とされた日のことを話されたのではありません。イエス様が弟子たちに権威を授けました。敵のあらゆる力に打ち勝つ権威です。その権威を授けられたので、弟子たちはサタンに対しても圧倒的な勝利を収めることができたのです。蛇やサソリを踏みつけというのも勝利を意味する表現です。弟子たちは自分たちがイエス様の名によって命じると悪霊どもでさえ服従した経験をして、大いに喜びました。しかし主イエスはその弟子たちに言われたのです。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。人間は目に見える不思議を喜びます。奇跡を見て喜びます。ましてや自分に特別な力が与えられたというとそれを大いに喜びます。これが人間的な喜びです。私たちも人間的な喜びを喜びとして、人間的な喜びを求めることがあります。そして、人間的な喜びがないと満たされないと思ったり、失望したり、力を失ったりします。そして人間的な喜びで自分を満たしてくれるかどうかが、真理の基準であるかのように、大きな勘違いを起こし、サタンの罠に陥るのです。信仰の核心さえ揺らいでしまうことがあるでしょう。なぜなら人間の思いを土台とした信仰だからです。イエス様はおっしゃられます。悪霊どもが服従することよりも、あなた方の名が天に書き記されていることこそ、大いに喜ぶべきことだと。天に名が記されているということは、その人は天の御国の一員ですということです。天に名が記されているものだけが天の御国に入ることができます。どんな奇跡を体験するよりも、神の国に入ることができたことこそ、はるかに重要なことです。神様は、私たちがどんな奇跡を体験し、どんな奇跡を起こしたかということではなく、 私たちが神の国に入ることができることを大いに喜ばれるのです。ここに神の喜びがあります。そして21節から24節に、神の喜びを喜びとされる主イエスのことが記されています。まず21節をお読みします。ちょうどこの時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。神の御子イエス・キリストが聖霊によって喜びにあふれ、父なる神を褒めたたえました。これは父、子、御霊の三位一体の神が喜びを共有しているということです。ここに人間の喜びとは全く違う次元の三位一体の神の喜びが記されています。その三位一体の神様の喜びの内容をイエス様の言葉から知ることができます。神様の真理は、自分で自分を賢いとする者、知恵ある者だと思う高ぶる者たちからは隠されている。神の真理は、幼子たちに表された。幼子とはどのような人であるのか、安倍先生は、自分には誇るところが何もないと思っている弱い人、無力さを自覚している人のこと、と説明しています。しかしもっと単純に、自分の罪を心から悔い改めて、イエス・キリストを信じた人、と言ってもいいと思います。イエス・キリストにしっかりつながっているかどうかが、肝心要なのです。主イエスは22節で次のようにおっしゃられています。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで、子が誰であるかは父の他には知るものがありません。また父が誰であるかは子と、子が父を知らせようと声に定めた人たちの他は誰も知るものがありません。神の御子イエス・キリストが誰であるか、それを父なる神はご存知です。また父なる神が誰であるかを神の御子キリストはご存知である。父と子の間には永遠の交わりがありますから。しかしそれだけではないと主は言われます。御子イエスが父を知らせようと心に定めた人々がいる。彼らはまた父なる神が誰であるかを知ることができると言われたのです。それはすべてのものが父から御子に委ねられているからです。早い話が、イエス・キリストを信じる者は、父なる神を知ることができるのです。主イエスは、弟子たちに密かに言われました。23節、24節。それからイエスは、弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちが、あなた方の見ていることを見たいと願ったのに、見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに、聞けなかったのです。昔の偉大な預言者も、信仰深い王様たちも、救い主のことについては聞いてはいました。でも、救い主をはっきり見ることはできなかった。その方が解き明かされる真理を聞くこともできなかった。しかし今、あなた方はその救い主を見ている。その救い主が解き明かす神の真理を聞いている。それはイエス・キリストにしっかりつながっているものの特権です。ヨハネの福音書1章18節には次のようにあります。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。そしてヨハネの福音書14章6節で主イエスは次のように言われています。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 キリストを信じて初めて神の真理を知ることができます。どんなに旧約聖書の律法をこと細かく守ろうと熱心であっても、イエス・キリストを信じない者は神の真理を悟ることはできない。それが聖書が教えていることです。なぜイエス・キリストを信じる者が神の真理を知ることができるのか。それはイエス・キリストを信じることによって、私たちは三位一体の神の交わりの中に加えられるからです。三位一体の神が人間の喜びとは次元の違う神としての喜びを喜んでいると先ほどお話しいたしました。その三位一体の神の喜びに私たちも預かることができる。私たちが目に見えるものに満足して喜んだり、奇跡を見て喜んだり、自分の能力や持ち物で喜び、誇ったりとの人間の喜びで満足するのではなく、私たちも神の喜びを喜びとすることができる。イエス・キリストにしっかりつながって、自分の名前が天に記されていることを何よりも喜ぶときに、私たちも神の喜びに預かることができる。神の喜びを自分の喜びとすることができるのです。クリスチャンであっても、人間中心になって、人間的なことを優先して求めることがあります。神中心ではなく、人間中心になることがあります。私が牧師になりたての頃、トゥルナイゼンというスイスの牧師が書いた本を読みました。とても衝撃的でした。残念ながら今は私の手元にありませんので、私の記憶を頼って紹介したいと思います。大体次のようなことが書かれていました。今日の教会や説教や賛美があまりにも人間中心になっていないか。人間が満足する説教、人間が満足する音楽、人間が満足する教会になっていないか。しかしそれらは本来神の御心にかなうように行われるべきではないか。人間が満足することではなく、神の御言葉が中心の説教。人間が満足する音楽ではなく、神が称えられる賛美。人間が満足する集会ではなく、神の栄光が表される教会。それなのに、今日の教会も、説教も、教会音楽も、あまりにも人間中心になっている。そのような内容でした。人間のタイミングと神のタイミングが違います。人間の都合と神の都合とが違うことがあります。何が最も大切であるのかの基準が人間と神とでは違います。人間の喜びと神の喜びが違うことがあります。人間の思いと神の思いが違うことがあります。イザヤ書55章8節9節に主の御言葉が記されています。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。この神様の思いを自分自身の思いにする。それはイエス・キリストに似たものとなることです。そして聖霊に満たされた人格になることなのです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ主よ、あなたの大いなる御業を感謝いたします。あなたはイエス・キリストを通し、あなたの御旨を示してくださいました。神様の御思いがいかなるものであるのか、私たちはイエス・キリストを通して知ることができます。どうぞ自分の思いによって歩むものではなく、あなたの思いによって歩むことができます。人間的な喜びを喜びとするのではなく、あなた様の喜びを私たちの喜びとさせてくださいますようお祈りいたします。今日から始まります1週間の旅路も、イエス・キリストの心を心としつつ歩むものとさせてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。